クリムスパンキーで大人になったらでした。
うん、
この曲はどっちかというとタバコ、まあ一番最初にタバコのフレーズというかね、
うんうん、
が出てきたんで、あ、なんかこんな曲あった気がすると思ってあの脳内再生いろいろしてったら、あ、そうだクリームスパンキーだったわ、曲名なんだっけなんだっけ、あ、そうだ大人になったらじゃん、ちょうどいいじゃんと思ってかけました。
いいじゃない。だからやっぱこういうね、まあ、
うん、
歌のね歌詞にも引用されがちだからさ、
期待がかっちゃうってものはね、わかる、古くなっちゃうんだよね。
そう、
うん、そうなんだよな、
ね、でもだからアイコスの匂いが私の髪にすがるっていう風にしないと
ダサいよね。なんか電子タバコの匂いがって言われるとそれだけでちょっとさ何配慮してんだよと思っちゃうんだよね。なんかタバコっていろいろなものに反抗するみたいなシンボル性もあるんだけどさ、なんかそこがちょっとそのね、あの丸くなりすぎちゃうとね、ちょっとそのアイコスの香りがってちょっとそのうーんっていうい
いじゃない、
だったら吸わねえ方がいいんじゃねえかなっていうのはありますよね。ね、
面白い
っていうのはね、まあ、面白いっちゃ面白いですけど ね、
俺たちは大人に宣戦布告するっつってアイコス吸ってたら面白い
配慮してるじゃんっていう、うん、むしろありがたいんですけど
すげえ引き返せる位置にいるじゃん
そうなんだよね別にいつでもやめられますよなんかその感じがスマートすぎてちょっと嫌だなってありますね本当に娯楽として普通に楽しんでるぐらいなんだみたいなさニコチンズブズブであれよみたいなのありますよね、はい、
そっか。
改めまして伊崎です。
広島です。パイロットジャムをお送りしています。
ふつおたいただいたので読みたいと思います。
うん、
ラジオネームホナエモンからです。
あら、
伊崎さん、広島さん、こんにちは。お疲れ様です。
お疲れ様です。
前回パイジャムのオープニングトークにてクラス替えのニュースを紹介していましたね。その流れで学生時代の思い出を覚えているかどうかというトークになり、文化レベルが他の人より上回っていることを言い訳にコミュニケーション能力の低さとプライドの高さによりクラスに馴染めなかった広島さんは学生時代の思い出を覚えている伊崎さんのことをバカにしていましたね私は広島さんの前で、小学生から大学生までいろいろな学生時代の思い出を話したことがあったと思うので心の中で私のことをバカにしていたのでしょう、お二人の会話を聞きながらこんなーと思っていました伊崎くん、学生時代の思い出が鮮明に残っている私たちはきっと青春を謳歌した証ですよ。自信を持ちましょうね、ただ球技大会で応援しに来た女の子たちに手を振ったエピソードとそれを覚えている伊崎くんは少しキモいので注意が必要ですとのことですね。お互いを刺しに来ているというかね我々二人ともちゃんと、
ねえ
刺しに来ましたね。ありがとうございます。
ありがとうございます、ね、これ、はい、補足というかねこれ
あ、補足ある。
そう、うん、昨日、
はいはい、
多分このメールが届いた後にね、あの、うん、女の子から急に LINE 来てさ、なんだろうと思ったら、
はいはいはい、
今メール書いてたら途中で送っちゃったっつって、あの今これから直して修正しようかと思ってたのに送っちゃったっていう、だから誤送信のメールですねこれは
あ、そうなんですかあ、じゃあこれは本意ではないということなのかな。なんかこの後に何かあったっていうことなんですかね。調整する予定だったってことですかね。
そう、うん、なんかとりあえずざーっと書いてこれから修正しようと思ってたらしいんだけど、なんかピッて押しちゃったみたいで、そう、なんか悪口だらけになっちゃったって言ってた。
あ、じゃあここからね、構成する可能性もあったっていう感じだったってことですね。ねえ、いや、面白いんでいいと思いますけどね。
そうだね。
確かにね、オープニングでね、そんな話して、確かに広島くんはね、文化レベルがやっぱ高いから、ね。
俺そんなつもりで言ってないよ。俺が高いって言ってんじゃないの。
そうか、他のその人たちが低かったってことだよね。
そう。
あ、でもね、確かにプライドの高さっていうのはあるかもしれないですね。
プライドは高い。ね、
あそこはちゃんと認めるんだ。
プライドあたりだ、そんな人たちと話したくないですもんっていうのがね。
あ、そうですよね。
高校生なんだからしょうがないじゃないか、それは。
どうなんだろう、コミュニケーション能力の低さっていうのはどうなんでしょうね、わかんないですけど。
別に俺、
当時はわかるんですけど。
別に話せる人と話してたもん、別に。
そうそう、そこの部分はね、必要最低限の記述というか、
ね、
表現でね、持って進めてたと思うんで。
うん、
はい。まあでも、ここまで明確にね、広島くんの、ウィークポイントを指してくると思わなかったんで、ねえ。そんな言わないであげてよっていうのはあります
けど、ね。本当だよ。何送られてきたんだろうと思って見て、なんでそんなこと言うの、ね、つって。
はい。いや、まあ確かに、小学校から大学までいろんな学生時代の話、ホナエモンからしてもらってたんですね。なるほどね。
なんかさ、俺さ、それもあんまり、そうだっけって言ったのにさ。
覚えてない、あんまり覚えてないんだ。
ちょっと印象に残らねえな、みたいなこと言ったんだけど。いや、改めて聞いたら、そういえば言ってたって感じだったんだけどさ。
ああ、これはね、まあ、まあね。
じゃあ、一個じゃあ、これ、まあ、ちょっと大々的に訂正しなきゃいけないけど、うん、別に俺はホナエモンさんのね、学生時代のエピソード聞いて、うん、別にそれをバカにするなんてことはしてませんよ、はい、僕は。
あ、本当ですか、
うん、
うん。
変だもんだって、エピソードが。だから、それは覚えてて叱るべきだって思うから、
ああ、そのね、その学生時代の思い出が。
そう。うん、そうじゃなくて、別になんてことないさ、思い出を覚えてるのが変だろっていうふうに俺は言ってんな。
まあそうだね。うん。
そう。
球技大会とかもね、言うてなんてことのないイベントの人、ね。
じゃあじゃあ、球技大会でなんか面白いことが起こって覚えてんならいいんだけど、ただ球技大会覚えてんのが変だっていうふうに俺は言ってんの。
はいはいはいはいはい。そうね、印象的なエピソードとセットならね、まだ覚えててもわかるけど、
そうそうそう、
っていうね。
その印象的な面白いエピソードの舞台が球技大会だったは別に自然なことだと思うんだけど、なんつうの？
そうだそうだ、そらそうだ。
そう、学生自分の時もさ、なんかその、そういうイベントごとの時にさ、せっかくのイベントだから大切な思い出にしなきゃみたいな、はい、その結論ありきでさ、思い出を作りに行ってるような人っていうのはいたわけなんですよ。
おー、これはなかなか鋭い指摘ですね。
でしょ、それ作りに行ってたら、そのバイアスかけてんだからさ、そういうモードに入っちゃってんだからさ、うん、その時点で
いいものにしようっていうね、
そう、たとえどんな結果であろうといいことにしようとしてるでしょっていう、
わかる、わかりすぎるそれ、うん、
そうでしょ、だから俺はそれが気に食わねえっつってんの。
なるほどね、うん、ただ単純に学生時代楽しかったことを悲願でるわけじゃねえんだと。
違う、そう、うん、面白いのを覚えてるっていうのが正しい形でしょっていうこと。
あ、確かにこれは大切な訂正ですね。
そうでしょ、
これがあるとないとでは結構聞こえ方変わってきますから。
そう
ね、え、そうですよね、うん、まあでもちゃんと僕もキモいって言われてるんでね、そのこれは女の子に手振ったエピソードとね、それを覚えてるお前決めよっていうのはね、
それもね、うん、言ってましたけど、あれはちょっと本当にキモかったねとは言ってたけど、はいは
い、なんで僕だけ追い打ちなんだよ、その追撃いらないんだけど、全然この一文だけで十分肝に銘じられてるから、いっぱい言わないと伝わらないやつじゃないよ、僕。ちゃんと分かってますから大丈夫ですよ。ね、
じゃあ話の流れ的に、球技大会の結果とかを覚えてる話になるのかと思ったら、うん、女の子に手振られた話になったから、ちょっとねえっていう。
そうそうそうそう。出来すぎくんが急に野球来て、パキーンって打って、あいつ何でもできるじゃねえか、あの感じですよ。
そう、あの時の、ね、後の出来すぎくんが語る時に、あの時、僕はホームラン打って点を入れたんですよって話してるのと、うん、あの時ね、うん、ホームラン打ってね、女の子にすごいチヤホヤされてねって言ってるのでは、視点と思い出が違うでしょ、これは。
確かに確かに。この出来すぎはやらないムーブだよね、絶対にね。
うん、そう。
あの時静香ちゃんから、静香くんからね、手を振ってもらったの覚えているんだよってね、言わないから。
そう、う
ん、
っていう。
いや、だからちょっとずつこういうね、良くない部分が出てきてると思うんで、会話やトークの中からね、気になった点は指摆いただければね、僕らもヘリクスこね回して、なんとか弁解しようと。
逃げ回
る。努めますので。
ね。
そうですよ。ね。まあでも楽しい思い出をね、残してること自体はね、悪くないですから。
うん、じゃあ、それは本当に楽しいやつだったのか、うん、楽しかったってことに、その当時からしようとしてたのか、もう全然
だいぶその精査が必要ですよね。
っていうのをね、ホナエモンに、ね、言えなかったから、今言いました。
もう直接言ってくれても構わないんだけどね、そのね。
怒られたくないんで、直接言えなかった。
怒られた、あ、なるほどね。確かに。まあ行く行く言ってね、ずっと、うん、先延ばしになっていたんですが、先日ですね、でででで ちょっとで多かったですね。すいません。あの、言い慣れてないもんでね、その。
初めて言ったんだろう。
そうだね。デッドデッドデーモンズ、デデデデデストラクションを見てきましたよ、うん、前編。
ああ、いいですね。
はい。いやーね。あの、びっくりしたんですけどね、うん、やっぱ盛り上がってるってこともあってね、あの、うんうんうん、客席、うん、ほぼ満席でしたね。
マジで？
うん。バシバシに入ってましたね。
え、
うん、
マジ？俺公開して結構すぐ行った時、意外と埋まってないっていうのでショックだったんだけど。
あ、マジ？
うん、
僕ね、土曜日、いや、土曜日行きました。土曜日の、夕方？うん。
あ、そうなんだ。あ、俺が多分じゃあ平日に行ったのかもしれないけど。
あ、そうかもしれないですね。ね、
そう、あ、うん、こんなもんなのかってびっくりしちゃったんだよ、俺。
あ、僕はね逆にね、あ、いっぱいいる人がって思って、
あ、そうなんだ、
盛り上がってるなっていうのは思いましたね。
あ、行く日に行きゃね、うん、
そうかもしれないですね。っていうことで、まあね、あらすじなんかに関しては、あの、まあ他のところでもいっぱい話してると思うんで、あくまで僕はそのデデデデを全く知らないというかね、こんだけ広島くんにサジェストしてもらっといて何も知らずに見ずにっていうところで映画から入りましたけど、
多分2年、うん、3年ぐらい前から言ってるだろうね。
あ、そんな経ってましたか。なんか昨日のことのようですよね。うん、本当にね。
そ
う、そんなことばっかりなんだろうなっていう
のは。
うん。
ねえ、この漫画面白いよって多分言ってたと思うんだけどな。
そうだね。うん。ね、まあ僕からすると、いや、だから映画行こうっていう。はい、思い越しを上げましてね。はい。
なるほど。
まあね、もともとちょっとその、前情報で、なんか、まあ、広島くんから昔にね、語ってもらったこともあったので、ね、まあ、巨大な母艦がね、宇宙からやってきてた、
はいはいはい、
うん、っていうところで、東京の、まあ、空に急にこれがやってきて、
うん、
で、まあ、非日常が始まるみたいな感じの、
そうだね、まあ、なんかその母艦が何か悪さするわけではなく、うん、ただいるっていう状態が日常になるっていう、設定で始まる。そうそうそう
そう。ね、だ入り口としてはかなりこう、なんていうんですかね、そそられる、入り方というかね、うん、僕ね、その、まあ、一人で見に行ったんですけど、
うん、
まあ、その座席がさ、やっぱ人が多かったから、隣の人も普通にいたし、みたいな、両方いるみたいな感じだったんだけどさ、
うん、
隣でお姉さんが一人で見に来ててさ、多分年齢で言うと僕と同い年ぐらいなのかな、まあ、暗かったからあんまりその見えなかったんだけどさ、
うん、
なんか、すごい一喜一憂するって言ったら変だけどさ、
うん、
最初ね、冒頭のシーンさ、飛行機乗っててさ、そこにさ、こう、
はいはいはい、
まあ、宇宙船が来て、うわーってなんか近づくというかさ、こう、ちょっとびっくりさせるシーンがあるんですけど、その時にですね、その隣の女の人がね、キャーみたいな感じでこう、顔を覆い隠してて、
もうそんな入り込んでる。
そう、だから、うわ、早っと思って、まだ最初だぞと思ってさ、
いいじゃん。
そう、だから、あ、いいね、いい乗り方だなと思ってさ、
うん、
僕はちょっとそこでこう、なんていうの、この映画を、あ、そうだよなって、一個一個ちゃんとね、受け止めないとと思って、
うん、
座席、ちょっと座り直してったら変だけどさ、
うん、
で、なんか不穏な空気が流れると、そのお姉さんがさ、こうちょっと顔を、うん、なんていうの、隠しながら見るみたいな、なんていうの、ちょっとこう怖いから、みたいな、この後良くないことが起こりそうだな、みたいな時にね、手で顔を隠してるのがね、すごい印象的でした、ね。
指の間から見るやつね。
あ、そうそうそうそう、男の人が、股間丸出しにした時に、女の人が指の間からちょっと見るみたいな。あの感じでね、そうそう、あ、怖いんだってか、まあ多分もしかしたらそのデデデデを知らずにこの人も見に来てんのかなとか思って、
まあでもいるんだろうね、きっとそういう人
ね、いるんだろうなと思ってさ、だからどういう映画なのかっていうのが分かってない状態で来てるから、こういうその新鮮にめちゃくちゃ驚いてるっていうのもあるのかなとか思って、いやー、ただね、この、まあ僕がね、もともとその SF とか好きだっていうのもあって、やっぱ宇宙船が出てくるとかね、あとはまあ侵略って言ったら変ですけど、日常が奪われていくのかいかないのかみたいな、そのバランス感覚というか、せめぎ合いというか、その映画館ならではのその非常に大きなスクリーンで、その圧倒的な、まあ宇宙船のビジュアルだったりとかね、この音、うん、を、まあ目の当たりにして、わ、これは確かに映像化してすげえ映えると言ったら変だけど、
あ、でもそうか
もね、漫画ではどういう描かれ方してるんだろうっていうのがすごい気になったってい
う
のもありましたし、あとはやっぱ多分デデデデは多分やっぱ浅野いにおさん作品の中で相当入りやすい部類の作品なんじゃないかなと思いましたね。というのもそのまあ最初の前編、まあもちろん前哨のなんで後編がどうなるかというか後哨がどうなるか分かんないですけど、
うんうんうん、
映画の中でも前半と後半でだいぶその毛色が変わってくるというか、なんだろう、
はいはいはいはい、
最初は意気投合した女子生徒たちの、まあ、楽しい日常と、
うん、
まあ ちょっとこう不安な要素、その、まあ、宇宙船という不安な要素と、うんうんうんうん、あとは家族とかね、家庭とか、そういう不安な要素みたいなものが。
なんか放射能的なものを思わせる。
うん、そうそうそうそう。
なんだっけ、
ね、お母さんがね。
そう、お母さんが極端にそれを警戒して、うん、なんか防護服みたいなのつけて、日常生活を送ってて、ね、娘ちょっとそれに嫌気さしてみたいな。
嫌気さしてみたいなさ、で、お父さんもいなくなっちゃってみたいな。
そうかも。ね、だから、デデデの、ね、あの感じの連載始まった当時が多分、うん、東日本大震災が起きてから多分2年後とかなんかだからちょっとそれが
なるほど、ね、
ちょっとリアリティだった時期
なのかな。そうなんだよ。だからさ、すごくこう虚構っぽいじゃないですか。空を見れば宇宙船っていうめちゃくちゃ虚構の中で、
うん、
でも日常で起きてることがここまでしっかりそのリアルって言ったら変だけど、まああるよねこういうことってって、うんうんうん、もしこういうことが実際にこの世の中で起きた時、
うん、
まあこういう人は出てくるわなっていうリアルさ。
ああそうだね、確かに。
うん、だし先生みたいな、まああれなんだろうねみたいな、まあ大人結構大変だけど、
うんうん
うん、でもやることやるしかないよねみたいな、
うんうんうん、
ちょっとこう諦めの入ってる感じの大人の感じとかも
確かに、
うわこれはあるなみたいなさっていうところで、まあ結構興味深く見れてですね。で後半はそのまあ磯部やんが、
うん、
暗躍っていうのかな、わかんないけどまあそのいろいろな道具をね、うん、
はいはいはい、
その2人に渡してっていう、あで2人に渡してっていうか、あれもだからそのあれか、本当にあった記憶なのかもわかんない幼少期の記憶みたいなのの中で、うんうんうん、まあ昔やってしまったことみたいな風に描かれてたから、これがどういう風にまとまるのかっていうのが全然わかんなくてですね。でそんな中でその門出があんなにそのまあ劇的な変化ではないんだけど、うわーみたいな、
確かにね、
よくないのび太くんを見せてくれてる今みたいなあそこですごいこうチューニングがバチンって合う感じというか、 あれすごい気持ちよかったですね。
あ、うん、確かにそうか、
ね、それこそあの暇だもんでで、ね、これからの予想みたいなものもしてましたけど、うんうんうん、ね、そのいわゆるループものなんじゃないかみたいなね、その、うんうんうん、窓かマギカ的な側面を持ってるんじゃないかっていうのもありましたけど、確かにね、うん、ループものっていう可能性もゼロじゃないなと思いましたし、音端がね、音端とあの門出がもともとその FPS というか、あの、ね、戦争ゲームとかをやってるっていうのも、はいはいはい、まあ後半の展開に生きてくるのかなとかちょっと思ったりはしたんですけど、
あ、なるほど。
ただそうそうそうそう、まあ実際に何かその宇宙戦と戦闘描写が、うんうんうんうん、あった時にその二人の息の合った連携が見られる可能性もゼロではないかなと思ったんだけど、
うん、
それが対人なのか対宇宙船なのか対宇宙人なのかはちょっと分かんないですね。どうなるんでしょうか。うん、ただ何かしらそこに、うん、ヒントがある気がしますね、
うん、
うん、と思ってますし、いいね、あのデブデブお兄ちゃんがもしかしたらあの二人のサポートに入るのかなとか思うと熱い展開だなと
確かにね、かっこいいからね、
ね、思いますよ、かっこいいのよ。いやー、ただね、僕あのその小比類巻くんね、
小比類巻くん、
キホちゃんが付き合ってたね、
はいはいはい、
彼氏くん、
もともとね、はい、まあ、ちょっとサブカルな男の子だったんだけど、
そう、サブカルな男の子だったんだけど、
彼女が母艦が、母艦っていうかなんかその宇宙船の探査機みたいなのが落ちてきたのの事故に巻き込まれちゃって死んじゃって、
そうなの、
おかしくなっちゃうみたいなね、
ねえ、もうゲゲゲの鬼太郎じゃんみたいなけど
ビジュアルがね
もうビジュアルがどんどん、だからその小比類巻くんも良くない方向に行っちゃってるっていうのも別におかしくなって当然って言ったら変だけど、
その
起きた事象を並べたら ね、
う
ん、
あの小比類巻くんのおかしくなり方がさ、あの現代人のなんかツイッターにいそうなおかしくなり方で、
ね、うん、あ、そうそうそうそう、はい、はい、ツイッターって言ったら変だけど、
そうね、なんかその
まあそのインターネットで言ってることを本当にもうみんな言ってるっていう
感じ
しちゃ
って、
それで
喧嘩してたもんね、キホちゃんと。
そうそう、最初ね、それのせいでっていうのもありますから、
それが加速してって、そう、なんかその政治的思想が強くなっちゃうみたいな、
そうだね。うん、
それをエンタメ化するっていうのがすげえなとは思うんだけどさ、
まあ、そうだね、いや、うん、本当に見応えあったなっていうのがすごいありましたね。
漫画読むとね、ちょっと印象が違うんじゃないかなっていう気がする。
あ、
映画面白いんだけどさ、
映画だと、
うん、
うんうんうん、
どんぐらい言っていいものわかんないけどさ、
あ、いやいやいや、でも一応前編までは見たんで、うん、そこの部分の際は言ってもらって全然大丈夫ですね。
というかね、 もう俺も映画についてはもう分かんねえってなってるぐらい、浅野いにお先生が言ったんだと思うけど、映画はもうオリジナルのエンディングになるらしいからさ、終わり方が、漫画と違うらしいというか、
漫画と違うの、
なんか何個かエンディング用意した中でこれにするっていう風に決めたみたいなことを言う、なんかインタビューで言ってたと思うんだけど、だから
そうなんだ、
だからもう言ってしまえば、漫画の中で結構後半に出てくる部分がもう前編に出てるもん、
あ、そうなんですね。じゃあちょっとこう、やっぱもう全体の構成が大幅に変更になってるというか、
そうね、構成が変わってたり大幅なカットが入ってたりするから、
あー、なるほどね。
そう、あのシーンなくなってるみたいなのが結構、まあそりゃそうだよね、映画で2時間
時間制限もありますしね。
そうだね、まあでそれが嫌な感じじゃないんだよね。漫画のバランスのまま映画化するとすげえ見づらいだろうなみたいなことをパンフレットかなんかで書いてたのかな、そう、
なるほどなるほど、
だからこのバランスになってますみたいな言ってたんだけどさ、っていう意味では俺も ね、だから後半見るの楽しみなんだ。
なるほど、そっか、原作読んだ人でも後半どうなるかっていうのはちょっと僕らと同じぐらい分かってないってことなんですね、
分かってないと思うよ。
むしろ多分読んでるからこそ食らうカウンターもあるよね、きっとね。
絶対あると思う、だから先入観がある
の、こうなっちゃうのみたいなね。
そうだね、
でまあ後編ね、見たらちょっとまたじっくり、はい、ここでおしゃべりできればっていうところで、で、終わった後さ、広島くんが言ってたその予告編どんぐらいネタバレしてたんだろうと思ってさ、見てみたのよ、見終わったら。そう。
見た？
ハイパーネタバレしてたね。
すごくね、
なんでこんな見せるんだよってさ。
マジ、なんであれが許されるんだろう、ね、不思議に思うよ
ね、なんか。ほんとだよね。パイロットおじさん。現代娯楽入門。
このコーナーは、映画、漫画、小説、アニメなどテーマの娯楽作品に初めて触れた時の感想を語り合います。30何分とかのやつだからね、見やすいよね。
ええ、大変見やすかったですね、ドラマを見るような気分で。今回取り上げる作品はこちら、ドラミちゃん、あらら、少年山賊だ。
22世紀から戦国時代へやってきたドラミちゃんの活躍を描くアニメ、監督は原圭一さんということで、22世紀の東京、調査ロボットのアララに自分の先祖を調べさせていたセバシは、戦国時代1580年に、のび太に負けないほどドジな先祖のび平がいたことを知ります。セバシは今の自分の成績を上げるためにのび平のドジを強制してきてほしいと頼まれたドラミとアララは戦国時代へタイムスリップします。あれですよね、映画版のなんか同時上映みたいな感じで作られたから、こんなスピンオフみたいな感じになってるんだ ね、
ドラビアンナイトの同時上映作品みたいですね、はい、
出ましたけれども、
めちゃくちゃスムーズに見れましたね。
いいね、同時上映のあのバランスいいよね。なんかその、
いや、分かる分かる、
テレビアニメ版の15分とかじゃなくてさ、よりはもっと見応えあるんだけど、映画ほどしっかり見なくてもなんかパッと楽しめる感じで、すごく、
そうだね、
めっちゃいいシリーズなんですよ。しかもなんかその多分あれ同時上映のやつなのかな、がまとまった感じで Amazon プライムのやつにさ、
あ、
なんていうんだっけ、
そうですね、
傑作選みたいな、
これね、なんか、そうそうそうそう、 Amazon で見るとね出てきます。これ非常にいいですね。
確かいいね、あのシリーズマジで。
あのね、懐かしい気持ちにもなるし、ああこんなんだった、こんなんだったっていうのもあって、確かに
この作品自体は見たことなかったけど、その今のね、その今のつったってさ、新しい声優って言おうとしたけど俺今
うん、まあもうねだいぶ経ってますからね。
そうだね、今のあの若手の声優さんたちがやってるやつあるじゃん、
いや、もうベテランだと思うんだけどね、木村昴さんはまだしも、皆さん結構、確かにね、
見てて思ったんだけどさ、はい、声優の違いで言うとさ、決定的に声が違うなって思うのって、多分さ、信代わさびの話であってさ、他のキャラクターのさ、声の違いってさ、意外と自然なんだよね、きっと。
あんまりわかんない。地続きだよね。
そう。
うん。
あ、いや、この時代知ってるからなのかもしれないけどさ、全然違和感ねえなって。
わかるわかるわかる。
この。
すっげえわかる。 だからジャイアンとかスネオとかしずかちゃんとか、まあその昔の時代の彼ら、まあのび太くんもそうだけどさ、まあすんなり見れたよね。全然その古いとか全く思わなかった。なんか懐かしいっていう感じで、うん、
ありましたけれども、お話自体もね、いいよね。なんか、昔のアニメというかさ、の感じでさ、うん、自分たちのご先祖様に会いに行っちゃうみたいなやつさ、あったな、このノリみたいな。
うん、わかるわかる。うん。当時やってたよな、っていう気がするよね。
なんかいろんな、こういった作品であったと思うんだよ。
うん、うん、うん、うん。
これを見るとき一番面白かったのが、年齢制限7歳からって書いてあったんだけどさ、6歳以下に、これ危険と思いながら。
いや、わかんない。どこがショッキングな映像だったのか僕には皆目見当つきませんけど。
そうね。まあこれほどね、やっぱこう、なかなかね、きついシーンがある。アニメ作品ですから、
いやいや、
ちょっと6歳以下の子供たちにはね、ちょっと見せられないけど、大人の作品だからね、ドラミちゃん。
そうだね。うん、まあ確かに、つまんないからっていう理由で山賊になってますから、その、ね、山賊誘発系映画としてね。
なんか面白いことしたいからって。
そうね。いや、今時の若者だったらなんかとりあえず東京行っとこうみたいな感じの発想が山なんだなっていうのがいいよね。
う
ん、山賊界みたいなさ。ねえ、ほんとだよね。で、ちゃんと悪いことしてんのいいなっていうさ、人襲ってんじゃんみたいなさ、ね、あれはいいよ、いいです。よかったですよね。なんか、まあもちろんね、もともとこれプレゼントデイさんが紹介してくださって、選ぶことになりましたけど、はい、なんて言うんですかね、この、まあ僕ドラミちゃんのキャラクター像みたいなものって、やっぱあんまり知らないで見てたんで。
わかる。そういう話をね、うん、昔したから教えてくれたっていう流れがあるけど、ドラミちゃんこういうキャラかって、ね、なんかその、なんていうの？いや、
そうなのよ。うん。
自由気ままな感じなんだね。その、私も山賊の方が楽しそうだからなってみる、みたいなさ。
いや、軽いんだよ。なんか、ドラミちゃんにね、ドラえもんの重たさがないの。なんかね。
まあ、確かに。
こういうことしたら、こういうことになっちゃうよっていう、忠告をドラえもんが入れてる箇所を、ドラミちゃんが結構果敢に乗りに行くんだよね。なんか
そ
の
そうだね。
ただ、なんだかんだ、大事なシーンでは、あんまりその、事の顛末をその、道具で急に助けたりしないみたいな。変なバランス感覚もあるっていうか。そうそうそうそう。
最後の、ラストシーンというか木が大木に捕まってこのスネ丸様がお父様と一緒にね、
お父様と一緒に落ちそうになってた時とか
なんか見守ってんだよ
ね。一応ポケットに手突っ込んで臨戦態勢にはなってるんだけど、
もしもの時はやりますけどみたいな、
やりますけど別にあなたたちで解決できるなら私は介入しませんよっていう、あの観測者スタイルっていうかさ、ね、
だから要するにドラえもんより優秀なんだろ、ドラミちゃんって。
だからそういうことだよ ね。だからあのシーンだったら、ドラえもんだったら多分、うん、あ、なんかないかなんかないかの、あの
殿下の方ですよね。あ、そうだそう
だそうだ、もうめちゃくちゃなものがいっぱい出てくるみたいな、あの時間が、あのね、ドラミちゃんにはないのよ。
本当だね。
だからそのボケ役をアララが担ってるというか、
そうだね。
そう、アララがいることで、なんていうのかな、あのドラえもんっぽさというかさ、
おっちょこちょい部分をアララが補完して、
そう
ドラミちゃんが生還してるっていう構図ね。
そうね。部活の顧問とかだと一番怖いタイプね、ドラミちゃんはね。
確かに。まず自分でやってみるのね。
そうそうそうそう。
自由気ままだった頃のドラミちゃんどこ行ったんだよ、それ。
あ、でも、それで言うと最初映画の始まりの時に、ドラミちゃんが単独行動で公共交通機関を使ったりとか、デパートに遊びに行ったりとかしてるのを見ると、あ、もうなんか、ドラえもんとはもう全然違う人なんだなっていうのは、
確かに。
そこでなんかね、感じたかな。
ドラミちゃんの生活がありそうな感じだもんね。セワシ君に呼ばれて行ったけれども、それまで別に何かどっかに勤めてるわけじゃないもんね。プライベートを楽しんでたもんね、なんか。
そう、プライベートを楽しんでんのよ。で、別に、変にテンション高くないのよ、ドラミちゃんも。なんか普通なの。
確かに。
その、一人でいることが。そう。
だから、
何かしようかしらとかそういうのがない。
そうだね。せっかくのおやす、久々のお休みだわ、じゃなくて、今、プライベートなんていうのも。
普通っていう。
そうだね。プルートの下地人の日常みたいな感じするよね、なんか。
ああ、ほんとそうだね。うん、わかるわかる。別にはしゃぎもしないし、みたいな、
ね。
当たり前のこととしてやってる感じ。その、ちょっとこう、やっぱ未来にいるんだぞっていうのと、未来のロボットっていうか、ドラミちゃんの暮らしぶりっていうのをあそこでちょっと見せることで、もうドラミちゃんがだいぶドラえもんと違うっていうことをはっきりあそこでこう、
そうだね、
認識させられたというかさ。で、しかもドラミちゃんの、あらら山賊、少年山賊団っていう、タイトルがバーって出てきたときに、道路の、速度制限が200キロってなってて。
あ、そう。細かいとこ見てんね。
あ、未来だなと思ったね。す ごい。
確かに。
そう、60キロみたいなノリで200キロ、一般道だったか分かんないけど、書いてあったから、まあ未来だからねっていう。
しょうがない、しょうがない。
ね、全然できちゃうよねっていうのがあって。
俺、あの未来のシーンで言うとさ、デパートかなのところでさ、ドラミちゃんの移動中にさ、ね、なんか、一家に一台耳付きのドラえもんはいかがですか、うん、みたいな、街中の CM みたいなのが載ってたんだけどさ、その耳付きのドラえもんっていうのが青かったんだけどさ、うん、ドラえもんってさ、耳かじられて、あのネズミに。そのショックで青くなったんじゃないっけ、なんか。
そうなんだよ。耳かじられて、で、それで、その、多分失恋かなんかもして、泣き続けて、
うん、
でそれであのメッキが剥がれて黄色から青になっちゃったっていう話だったと思いますよ。
じゃあ何あれ、塗りゃいいだけの話なの、
うん、いや多分だから塗装
あ、塗装剥げちゃったみたいなことなの。
いや、うん、ただ確か塗装剥げてるんだよね、あれ。
PSP みたいなノリでそんな剥げてんの、
う
ん、じゃあ。
いや、そういうことだね。だから黒が剥げて白になっちゃったみたいなことかな。
あ、そうなんだ、うん。
いや、でも、確かにその青いドラえもん、しかも耳つきってさ、耳つきがデフォルトだからさ、
そうなんだよね。耳つきのドラえもんはって、なし前提のさ、なしが一般的な、あの、
そうそうそうそう、
確かに。
なしありきのね、ねのドラえもんだから、その、今のドラえもんを、
そうだね。
未来の人たちがデフォだと思ってないって、なったことないっていうか。
あ
ね、いやー、僕あそこすごいね、いいなと思ったのがさ、あの宣伝文句とか、ドラえもんの電子広告に、ドラミちゃんが見向きもしてないのがいいなと思ったんですよ ね。
あれは
あのドライさ。
あれは、あれってさ、その、要するに、ドラミちゃんがお兄ちゃんって慕ってるあいつとは別個体だからっていうこと？
そうそう、多分そういう認識だと思うんですよね。別に私のドラえもん、お兄ちゃんじゃないからどうでもいいっていう。
ドラミちゃんはドラミちゃんっていう個体じゃん。で、
あ、そうだね。ドラミちゃんだね。
俺らがよく知るドラえもんはドラえもんって言われてるじゃん。他の機体、うんうん、
はいはいはいはい、はい、
わかんない。じゃあ伊崎くんの好きなドラベースだなんだだとさ、他の名前がついてるじゃん。ああ、
ドラえもん以外のね、うん、キャラクターみんな固有名詞がついてますからね。
そうだね、
ヒョロエモンとかスズエモンとかね、うんうん、
あの耳付きのドラえもんってマジで何なんだ。
そうなんだよ。いや、そうだから、あの耳付きのドラえもんっていうものは多分存在しないんだよ、多分。
あれ嘘 CM？
お手伝い用猫型ロボットっていう名前で売り出されてるはずだから、
うんうん、そうだよね、
ドラえもんっていうパッケージ名じゃないはずなんだよね、多分
ね。
そうだから、あれはだからもう子供たちにこれから起こることはドラえもんと地続きの話ですよっていうのを表現するために、まあ誤情報を流して
るってことですよね。そうなのか。ああ、なるほどね。
そうなんですよ。だからあそこはちょっとうんって思ったけど、でも子供はね、わかりやすいから。
まあね、そうなんだよね。別に子供向けに見せるから、そこのディティールは別にいいよな。
そう、別にいいんだよね。そうそうそうそう。で、多分そのドラミちゃんがいちいち反応してないのも、やっぱりその、なんか、まあ未来の感情を見せるっていうところで。
まあそうだね。うん、
違う物語が始まるっていうね、雰囲気が出てて良かったのかなと思いますけど、まあ僕はね、ちょっとその、セワシ？
わかります。
そのセワシのね、ちょっとね、振る舞いというか、ね。
あいつやべえんだよ、なんか。
あいつめちゃくちゃやばくないと思うんだよ。超やべえじゃん、セワシ。
セワシってあんなやつだったの？俺、セワシくんのキャラクターもよくわかってなかった
わ。わかる。セワシのキャラクター性もね、わかんない。まあ、それこそだから一番最初に来たやつっていうイメージ？そのドラえもんと一緒に来て。
そうだね。
なんか僕はどっちでも生まれるみたいなわけのわかんない理論をかざして帰ってったみたいな、
ね、あの静香ちゃんと結婚しようが、そうそう、ジャイ子と結婚しようが生まれるやつなんだ俺はって。
そうそうそう。どういうことっていう、ね、思ったんですけど、ね、でセワシがだからそのね、ドラミちゃんを送る理由って言ったら変だけどさ、
うん、
なんていうの、小遣いのためって言ってるか、なんかその
確かに
自分のお小遣いが下げられちゃうのは自分のせいじゃなくて、その過去の
知
能の低い先輩のせいだよねっていう、
先祖ガチャ失敗してるわっていう話で、
いや、いやだからこれ思ったのよ、最新の話題だなと思ってさ、だから今言うじゃないですか、親ガチャとかさ、なんかガチャシリーズのその
そ
22世紀まで行くと遺伝子ガチャなんだなと。
だってさ、セワシはさ結構裕福な家住んでるじゃん、なんかあんなでっかい家でさ、
そうなのよ、
あの最新機器みたいにいっぱい揃っててさ、そうそう、ロボット
ドラミちゃんもいるわけだから ね、
ドラミちゃんと、ね、ドラえもんだってあいつの持ち物だろ、
う
ん、
そうそうそう、で派遣してるわけだから ね、
そうだよね、
ドラえもんはね、
お手伝いロボット2台
持って2台持ち、しかも
あららら、ね、ね、3台持ってるのにさ、うん、あ
そうだよ、
自分不幸だ、親ガチャは成功したけど先祖ガチャ失敗してるっつってあれやってんだもん、うん。
一丁前にさ分析とかもしててさ、
そうなんだ、
あれあのローマ字表記でさデータちゃんと一時停止してみたんだけどさ、
マジすごいな、あの
いやでもローマ字表記だったから結構しょぼいこと書いてあったっていうか、なんか
いや、まあ、セワシ君小学生だもん、ローマ字使いこなせる
ね、そう確かにセワシね小学生だから、そう や、のび太のデータベースみたいな。うん、で、なんか、ね、よく泣くとかなんか、そのドジッコみたいなこと書いてあって、そう。で、ああ、なるほどな、みたいな。セワシの分析だとやっぱ、のび太くんはそういうところあるんだって思って。
あのデータって、あれアララが、うん、調査したやつってことじゃないの？その。
一応アララが、だから、その手間、画面の手前で、うん、セワシ君がカタカタなんか打ってるシーンみたいな。
あ、自分で分析したんだ、じゃあ。
そう、あれは自分の分析だと思うんですよね。アララのデータは、波形の、
はいはいはいはい。
データだったけど
ね、自分の血筋本当は悪くないはずなのに、ところどころなんかグラフ的にすごい凹んでる部分があって、うん、それがその正体がそう、うん、のび太くんなんですみたいな感じで、
てかあららもめちゃくちゃ大変な仕事やらされてるじゃんみたいなさ、
そうだね。で1580年にももう一つすごい下がってるところがあって、ね、ってそう、それがのび平というご先祖様でみたいな。だからセワシ君の学園生活を見ないことには、セワシ君のキャラクター像はあんま見えてこないというかさ、その。
そう、セワシ君の周りの友達の感じもわかんないしね。
そう、だから、セワシ君バージョンの、ドラえもんの日常会みたいなやつ見たくなったわ、なんか。
確かに、その、ジャイアンなのか、スネオなのか、静香ちゃんなのかの祖先がいるみたいなね。
そう、祖先というか、その、だから、その後の、セワシ君の。
祖先というか、先の人か。
そうそうそう。
うん、子孫か。
子孫かね、そうだね。そう、見たくなるよね。
確かに。うん、セワシの生活ぶりがマジで見えてこないっていうか、飯もあんな
裕福だもん、うん、魚じゃなくて肉がいいんだけどなっつって
なんかそのちょいちょいムカつくんだよね、セワシのなんか、ね、
そうなんだよね。
あ、なんかいいとこのガキだなっていう感じがするっていう
確かに。
そう、
いや、セワシくんあんなやつだったんだっていうのはちょっとショックだわ俺。
そうだね、のび太のね、子孫の割に嫌なやつじゃねえかっていうのもちょっとあるよね。
ね、セワシ君ってさ、なんなら俺の中のイメージだとさ、セワシ君はのび太君よりちょっと優秀で、
うん、
でも、おじいちゃんがちょっとだらしないから直したいみたいな意気込みなのかと思ってたんで、俺。あれでしょ、俺さ、子供の頃気づかなかったけどさ、うん、のび太がのんびりに対して、セワシ君、なんかせわしいみたいなさ、忙しいみたいな。ちょっとこう。
ああ、そういうことか。
だと思うんだけどさ、その対局であるはずのそこの二人が似ちゃってるっていう、感じなんだっていうのがびっくりした、ね、なんか。
確かに。でも、セワシ君がドラえもんを送り込む理由も、家が貧乏だからみたいな話だったと思うんだよね。貧乏だったのだから、いわゆるその、だから未来の暮らしぶりは、うん、あれはもしかしたらそのあんまり裕福じゃないのかもしれない。
めっちゃ庶民
の、庶民のレベルがあれなのかもしれない。
あ、そう。
いやー、だからさ、あと結構細かい部分で言うとさ、その、うん、なんかタイムマシンがあるわけじゃん。タイムマシンってさ、ピンポイントでその時代のその時間に行けるっていう設定のイメージなんだけど。
そうだね。急がなきゃって言ってたやつ。
そう、だから1580年の山賊に襲われてるところの描写を見て、急がなきゃは意味わかんねえだろうと思って。
設定すりゃいいだろうっていうね。
そうそう、マジでゆっくり行けばいいじゃんって思ったっていうか。
次の日行
けばその時間に行けばいいだけなんだから、こっちがいくらね、のんびりしても。だってもう終わってることだから、それっていうさ。
そうなんだよね。
なんかちょっと、うん、ドラミちゃんのその向こうついてからのムーブというか使ってる道具、
はいはいはい、
そう、戦国時代に使ってる道具とかも、うん、多分ねドラえもんよりちょっと可愛げないって言ったら変だけど、その道具を的確に使うことで ね、
そうだね、
そのロボット味が強かったっていうか、
なんだっけ、パーフェクトボーリングみたいな感じで
そうそう、パーフェクトボーリングから始まり、うん、なんかバリア、電磁バリアみたいなのを使ったし、
マリカーの赤コーラみたいなやつ使ってたよね、なんか。
そうそうそうそうそう、だからそのドラえもんって結構そのあのすっとぼけ感によって、
うんうんうん、
なんていうのかな、こう柔らかくなってたんだなっていうか、
可愛げがあるよな
ね。良き友人として映るけどさ、ドラミちゃんはマジでサポーターだからさ、本当に。なんて、道具渡して委ねるみたいなね。だから、ちょっと、急ぐなっぽいって言ったら変だけど、うん。
なんか、教育者の側面があるよな。
そう。そうだね。うん。
うん。ありますけど、そういう過去に行った時にさ、その戦う前、山賊と戦う前にさ、はいはいはいはい、おしずちゃんっていうね、その、しずかちゃんのご先祖様であろう人と会って、う
ん、
山賊とどうのこうのみたいな時に、うん、なんだっけな、山賊がさ、俺たちは女相手でも容赦しないぜって言って、ドラミちゃんに襲いかかるんだけどさ、うん、ドラミちゃん、人ならざる者もいいとこだろうと思って。
そうだよね。そう、性別不明すぎるよね、いくらなんでもね。そのね。てか、あららに驚けよっていうのあるよね、普通にね。
そうだね。まあまあ、ね、でもそれはいいよね、別に。 ちょっと面白かった、
まあね、
見ててちょっと
面白いよね。そうそう、大人になってみるとそういう部分が細かく気づいて面白いっていうのがある
よね。女に見えたんだっていうのが面白かったんだけどさ、うん、
そうだね、細かいことは言いこなしっていうのは十分承知してるんだけどね。
そう、別にこれヘリクツを言ってるだけだから、
う
ん、いいんだけ
どさ。そうそうそうそうそう、
ね
え、ね、でもそのお家にね招待してもらって、その
確かにな
んていうのかな、部屋が汚いみたいなのであ
った
わーって言ってたのも、あ、そっか、ドラミちゃんって綺麗好きだったんだみたいなさ、なんかまあ女の子だからっていうのもあるかもしれないけど、
まあでもそういうことあるのか、ね、あ、それで言うとさ、そのシーンでさ、ね、ジャイアンの先祖様であるところの、うん、竹蔵がさ、
はいはいはい、
俺なんか3ヶ月風呂入ってないぜって言ってさ、うん、ってなって、じゃあ久々に風呂入るかって池に飛び込んでさ、うん、ふう気持ちいいぜって言ったんだけど、それぐらいならやれよって思うよね。なそのお風呂っていうものがさ、その高貴なものでさ、めったに入れないからかと思ったんだけど、
めっちゃわかる
そんなお手軽だったのと思って、
いや、なんならそのひゃっほーいでさ、そのやり慣れてるじゃねえかっていうさ、
そうだよね、
飛び込み台まで作ってよっていうさ、ね、そのだったら普段のノリでやっちまえよってなるよね。
いや、わかる。俺だから最初見た時、あ、うん、そっか、戦国時代のその庶民の暮らしっていうのはそのねえ、
ね、
数ヶ月単位でお風呂に入れないみたいなことが常態化してるような、
うん、当たり前というか ね
ことなのかと思ったら、うん、ただあいつが異常だったっていうね。まあ実際わかんないけど、ね、どうなんだろうね、お風呂文化って、
うん、いや、だから多分あんまり根付いてなかったんだと思うんだけど
ね、
うん、でそこから僕はもうほんとびっくりしましたけど、その全自動洗濯機みたいなのでジャイアンのご先祖をそのぶち込んでドラム式洗濯機でガンガンガンガン回してたのが
あったわ。
いやいや、ニコニコしてるけどさみたいな。いや、結構やばいぞやってることと思って。
あ、でもさ、ああいう機械ってさ、なんだっけ、うん、あれ20世紀少年のさ、あれ舞台になったやつ、
はいはいはいはい、
なんつうんだっけ、万博なん、何万博
万博ね、うん、
あの万博の時にさ、ああいう機械がさ、未来のものとしてさ、展示されたらしいね。全自動、体洗濯機みたいなやつ。
そうか、じゃあそれの、こうなってるでしょうみたいなので。
まあ、さすがにドラミちゃん作ったの、この作品作ったの万博より全然後だろうけどさ、だからその名残なんじゃない？そうだね。そういうものが未来あるとされてたから、あれ、
あるとされてたから、
ああいう描写があるんじゃない
か。あ、そういうことか。
おそらく。
なるほど、なるほど。これ映画公開したの1991年3月9日って書いてあるんで。
え、その古いの？
結構古いです。僕らまだ生まれてないですね。そうなるとね。
万博って何年なんだ、あれ。え、20世紀少年。
万博何年だっけ、
ね、だってあんなもん。
うん。
めっちゃ。
まあ、2000年前とか。
あれ何万博、うん、大阪なんていうの、
大阪万博かな、うん。あの、太陽の塔とかのやつだよね。
そうそうそうそう。
うん。それこそ大人帝国の逆襲で描かれてましたよね。
確かに。あ、だからなのかな、同じ人が。
かもしれないね。
だから全自動洗濯機っていうものが頭の中に、まあね、出やすい引き出しの手前に置いてあるんじゃないかな、監督の。
そうかもね、未来の道具みたいなのでね。あ、そういうのもあるのかもしれないね。なるほどな。
1970年だって万博。
めっちゃ前ですね。あ、
でもなるほどね、
なるほどね、
あります。
いや、でそんなんで綺麗になってから、まあ、そのスネマルと出会って、
スネマル様ね。
うん、
そんなスネマルだなんて。
いやいや、失礼しましたね。庶民の出なんでね、配慮がなってなくて申し訳ないですけどね。
ね、あの頃とは違うんだ。俺たちともうスネマル様はもう身分が違うんだ。
そうだね。
ね、
うん。
で、
確かにね。
いや、俺、白い、お米が食べれなくて、ご飯が食べれなくて、みたいな、
うん、
もうお米盗んであるっていう、
ね、
そのストーリーライン見て、うん、ああ、キジも鳴かずば打たれ前みたいだって、ちょっと一瞬悲しくなっちゃって。
まあ、あれはシンプル悲しい話だからね。
あずきまんま食べたって歌い出すのかなと思って、もう悲しくなっちゃったんだけど。普通に、
まあ、やっぱ当時は結構ある話だったのかも、
ね、う
ん。
大量強奪してたっていうね。
いやいや、そうなん、全部盗み出してるからね、あれ ね、
ね。
やっていいことなのっていうね。
仇取ったりだと思ってやってたけど。
そうだよね、スネ持ち、スネ丸か、スネ丸様も小さくなって
ね、
うん、一緒になって。
あのさ、スネ丸様のやつで言うと、さっき話してて気づいたけどさ、スネ丸様のその、暮らし、日常的な、
はい、
の中でさ、うん、お父さんお母さんがどっか行っちゃって、なんかこう豪勢な料理が出てくるんだけど、もうこんなの美味しくないみたいな、一人で食べたって美味しくないやーいって言ってる感じで、その、それがタイのお頭みたいなやつで、後にさ、
ね、
そう、竹蔵たちのところに行ってさ、
はい、
なんか川魚みたいな、
うん、イワナみたいなね、
あ、みたいな、
なんか焼き魚だよね、うん、
食べてるの見て、お米と一緒に食べてるの見てみたいな、でも、うん、そんなのね、美味しいわけないみたいな、俺なんか 毎日タイのお頭食べてんだぞみたいなこと言ってる感じ、うん、まあ、まずさっき話してる感じ見て、うん、あのセワシが魚嫌がってたのとなんかちょっと微妙にリンクしてんのかなと思いながら、
あそこ気づかなかったな、もしかしたらそうだったのかね。
セワシ君は魚なんか嫌だって、うん、俺はお肉の方が好きなんだいみたいな、だからそのスネマル様と微妙に似てるの何なんだよっていうのは今、うん、思ったのよさ。
まあ嫌なやつみたいな見え方だよね、だからね、両方ね。
うん、なんだけど、でもさっき、ね、うんうん、そう、あれを、見てるときに思ったのはさ、実際問題さ、うん、あの舞台ってさ、ものすごい山に囲まれてる場所でさ、海がとても近いとは見えないというかさ、わかんないけど、ね、実際どうかわかりませんけれども、
だからさ、そう、
遠くから運ばれてきたタイよりさ、うん、取れたての川魚のが美味しいんじゃねえかなっていう風に、
まあ当時のね、その
そ
運送能力というか、あの食品の鮮度もね、なんとも言い難いところですからね。
生魚で運びにくいからどうにかしてたみたいな、うん、なんか話あるじゃない、なんか。
あるよね。ちょっとこう寝かせてとかね、お酢でやったりとかって聞いたことありますよ。うん。
目黒のサンマみたいな、あれあんま関係ないか、その、わかんないけどさ、だから、
はいはいはい、
うん、実際そっちの方がうまいんじゃねえのっていうか、その、海遠いもんねっていうのが。
まあ、新鮮なものにはね、そう。かなわないっていうかね。ちょっと。まあだから、そのタイのお頭付きっていうものがもう、贅沢な飯だったらこれだろうみたいな、
まあね。
決められ方な感じはする、
ね。脂身のなくなったタイのお頭より、取れたての、うん、あの川魚の方が、だから川魚は取れたてに限るみたいな、ね、目黒のサンマ理論みたいな感じになってんのかなっていうのは、
うん、かもしれない ね。まあだからあそことかもだからそのトマトまあ作ってまあ食べたことないとかもそうだけど、ね、そうそうそう、はいはいはい、あのこういう美味しいものが美味しくないっていうかそのね、
うんうんうん、
この辺の良さが分かんないなんてかわいそうなやつだみたいなさ、
うんうんうん、
なんかたまにクリティカルなことを言うジャイアンの側面出てきたなみたいなその
確かに
映画ジャイアンっぽさもあるなみたいなさ、なんかお前の価値観の感じ悪くないぞとか思ったりして
まあ、ね、
そこからその最後ね、そのだからお米強奪してることはもう全部事実なんだけど
山賊すぎるよな、まあ、どっ
ちかっていうと ねスネマル様を誘拐したってお父さんが思い込ん で、
うんそうだね、
で山賊狩りのためにねこうたくさんのねあの家来を率いて山に攻めてきましたけど、
うん、
網で投網して石に出るって大変攻撃的な作戦で、
ね、
あれドラえもんだったらストップすると思うんだよ多分。なんかドラミちゃんはやっぱその向こうのやり方ちょっとリスペクトする節があるというか、
確かに
あの なんだそれこそさ、一回そのなんだっけあの農業マシンカエルみたいなやつがさ暴走したじゃないですか。
はい、あの
最後にさ
のび兵がメガネなくしちゃって、なんか与えられて、ね、
なくしちゃって、
もともと視力が悪かったんだけど、これかけたら勇気が出て強くなるよみたいなこと言われて、ただのメガネをかけて強くなった、
そうそうそう、ブラシボメガネ
ね、そうだねやってたんだけど、それ外れちゃって変なとこ押しちゃって暴走するみたいなシーンがありましたね。
押しちゃって暴走すんのよ、うん、そうで空にミサイルみたいなの撃って雨ザーザー降るみたいなシーンありましたけど、
爆弾停止やつ
だよ、あのシーンの手前、そうあのシーンの手前で、うん、あの火縄銃を持った人たちに囲まれてて、
そうそうそうそう、
でそうでジャイアンというかね、
うん、
あの竹蔵さんが最後の抵抗として弓引こうとしてたんだけど、
うん、
やめてってドラミちゃんが言った後、
うん、
雨が一瞬降って火縄銃が使えなくなった瞬間にカチャンカチャンって、
そうそうそう、
撃った音がしたから、ま、いやいやギリギリすぎるだろ
ねえ間に合んねえってみたいな、
そういやギリギリ間に合ってねえぞドラミって思ったんだけど、ね、あれは
まあドラミほど優秀だったらね、うん、
まあそうか、この後雨降るかみたいなのは分かってたのかもしれ
ないけど、いやあそこから大逆転いけたわけだよ、
いけたか、
そう、
あ
分かんないけども、あ、
うん、
メガネのさことどうだろうなって思ってんだけどさ、この物語の一番感心したっていうか分かんないんだけどさ、メガネをかけて初めて、
うん、
おしずちゃん、しずかちゃんの、うん、ね、ご先祖様みたいな人を見た時に、
はいはいはい、
なんか微妙にちょっと顔を赤くしてる描写があったのね。でもそこにあんまりフォーカス当たってなかったんで、うんうんうん、なんか、ああ、おしずちゃんあんな可愛かったんだ、みたいなことは言わずにさ、ただ頬が赤くなったみたいな感じだったのさ、
ね、うんうんう
ん、俺がこれ、一番やばいなって思うのってさ、見てるときに、
はいはい、
のび平とおしずちゃんが、いい感じになって、結婚しました、みたいなことになったらさ、その後のさ、現、 ドラえもん世界線のさ、しずかちゃんとのび太の関係がさ、ね、めっちゃやばい感じに見えちゃうというかさ。
いや、そうね。スーパー血族同士
の、ね、そうそうそう
ってことになっちゃうね。なんか遠い親戚になっちゃうわけだからね。
そう、うん。生命倫理学的な側面から言って結構危うい感じに見えちゃうからさ、そこをさ、
そうだね。
はっきりさせなかったのは、めっちゃ確かにバランス感覚としていいなっていうか、わかんない。そうだね。意図してんのがよくわかんないけどさ。
うん、でもそこをハッピーエンドだったらまとめがちなとこだけどね。
そうそう、そこをなんか安易なハッピーエンドで、のび平とおしずちゃんがくっつきましたみたいなことにしなかったのは、めっちゃいいなって思ったね、うん、なんか。
そうだね。
後のドラえもんの見え方が悪すぎるから、日常会が。
やっぱドラえもんありきだからね。
そうそうそう。
うん。確かにな
っていう。
あそこ面白かったですね。なんか、まあ、てるてる坊主が、あそこが走りだみたいなまとめ方もなんか あるよねっていう感じで、まあ、いいと思う。
その今根付いてるのが実はこの、出来事がきっかけねみたいな。そ
う
そ
う
そ
う、ドラミちゃんの出来事がきっかけだったんだって思ったけど、うんうんうんうん、なんていうの、ドラミちゃんとアララの帰り方ドライすぎないっていうのもちょっとありましたけどね。その
確かにな、
もうこの村は私たち抜きでやっていけるから、ね、もう帰っちゃおうみたいな感じで、ね、
フィールドワーク終わりましたみたいな感じが強い。
そう仕事終わったんで帰りますみたいな感じ、シフト制かなみたいなさ。だってもうだってドラミちゃんたちが帰っていったのを見てんのおしずちゃんだけだったからね。その
そうだね。
しかももうだいぶ小さくなった距離のと言ったら変だけどさ。
いや
で二度と見ることはありませんでしたって言ってたから、うんうんうん、だからさ、うん、あ、マジで一回前に行けねえんだなと思ったもんね。
確かに。
ね、そっか、ね、役割が終わったから帰るんだっていうので、道具はと思ってさ、道具置きっぱなしなのかなと思って、わかんないけど、基地の感じとかだいぶ綺麗にしてたから、あれとか、元に戻して帰ったのかなとか思って。
だから、キツネに化かされたみたいな感じになってるもんね。あれ夢だったのかよっつって、
そういうことかもしれないね。ね、化かされたんだ、あれ
は、うん。昔話すぎるけど。
そうかもね。だから、いやだから、やっぱこの、ドラミちゃんが優秀がゆえに、うん、おっちょこちょい部分をアララが担わないと、物語のバランスが非常に悪くなるっていうところも含めて、考えられてる映画だなと思いましたね。
確か
に、うん。親しみを持って見れましたね。
うん、もう一個さ、うん、これはって思ったんだけどさ、うんうん、大木にさ、スネマル親子が、うん、残されてさ、それが崖から落ちちゃうみたいな感じで、うん、やばいやばいやばいみたいになってる中で、竹蔵たちが、本当は敵対しているはずなのに、うん、まあ、助けようみたいな意気込みで、こう、木を引っ張る感じの、なんか、大きな株方式で、こう、助けようと。
あったね、みんなで。
そう、みんな、みたいな。うん、でも、あいつは俺らからいっぱい年貢取って、みたいな。敵じゃないか、みたいな。まあ、でも、
そうね。うん、
ねえ、まあ、とりあえず、みたいな感じで、はい、やる、じゃん。
で、やる。
でも、もう、さすがに大木だわ、つって、
無理だ、つって、ね。
そう。
うん。
なった時に、なんか、のび平がさ、はい、なんか、うん、上の方にあった木と木の間になんかロープみたいなのつけてさ、その手、
うん、やってた。
手前であったんだよね、そのロープみたいなものを、うまく使いこなせなかったみたいな描写があったんだけど、うん、この、
あったあった。
いざピンチのシーンで、スネマル様のためを思って、
そうなんです。
自分がそこを滑走路でシューって行った流れで、スネマル親子がどうにか助かるチャンスになったみたいな。で、大木は危うく崖に落ちていったみたいな。うんうんうんうん、みんな、ああ、よかったーっつって。よくやったーって言ってる、うん、あなたたちが手離したからじゃないのみたいなのはちょっと思ったんだけどさ。まあまあ、さすがにね。さすがに重いからね。それは賢明な判断だったんだけどさ。
まあまあまあまあ、どうしようもないっていうことだったのかもしれないけどね。
そう。っていう流れがあってからさ、ドラミちゃんたち、じゃあ、一件落着っつって未来帰ってってさ。はい、じゃあ、いざ大落ちの部分でさ、セワシ君とね、アララの会話でも、うんうんで、その、このグラフが結局変わってないじゃないか、みたいな、その。
そうだね。
そう。のび平は結局ダメなままで、みたいな、助けに行ったのに、みたいな、どうなってるんだってなったら、あららから言ったのかな、うん、なんかその、このグラフは、優秀かどうかの判定の基準が、運動神経だったっていうオチなんだよね。うん、
言ってた。運動神経かいみたいなね。オチだったよね。
そら、のび太くんものび平さんも運動神経悪いに決まってるよ、つって終わってたんだけどさ、のび平は活躍したじゃんかよ、最後、と思って。
わかる。
そう。のび平の、
いや、あんな
のび平のグラフがちょっと治ってて、うん、なんでだみたいな。 ことじゃないんだっていう。
あ、そうだね。
悪いままなんかいっていうのがさ、その、なんか歴史上悪いまま終わっちゃってるとさ、ね、あの出来事がさ、その、あの一瞬の奇跡であって、その、伸び兵が良くなった、ね、マシになったみたいなことではないんだみたいなのが。
そうだね。伸び兵のポテンシャルがあそこで開花して、そうそうそうそう、ちょっとこう、上向きに行ったってだけでもいいけどね。物語としては結構落ち着くけどね。
そうそう、ドラミちゃん、アララが過去に行って、うん、そのね、なんか。
意味があったというかね。
変わんない方がいいな、うん、過去のその辺は。
どうなんだろう ね。いや、だから、僕もだから、あ、伸び兵やるやんけと思ってた。
そうそうそう。
なんか、
だいぶね。
ちゃんとね、だからメガネかけてから、すごいこう、気が強いというか、ジャイアン挑発するみたいな、竹蔵挑発するみたいなシーンもありましたし、まあ、最後のアララをさ、急に使うあの感じとかもさ、起点聞きすぎだろっていうのがあって、いや、やるじゃんって、これからなんか未来明るいんじゃないのと思ったら、グラフガーン下がった ま
ま。変わんないんだよね。いや違うじゃん、
ちょっと寂しい気持ちになりましたよ。
運動神経は良くなったじゃんっていうのが。
そう。まあ、それはいいじゃん。
メガネっていうものがね、うん、こう未来永劫続くものじゃないからね、すぐ壊れちゃうだから、
ね。まあね、そっか。
ある程度
あれがなくなっちゃったら、まあ、ぼやぼやメガネになっちゃう。
そうだね。
ぼやぼやの目になっちゃうからね。うんうん、
結局、化かされてたのかっていうことかもしんないけど。
そうだね。
ね、
そうね。いやー、まあだから意外とシビアだったっていうところもありますけど。
っていう感じで、うん、まあ思ったけど、でも面白かったんだよ。
いや面白かった、
うんうん、見たいもん他のやつ。俺今
わかる、他のシリーズ見たい。
そうなの。まあもっと言うと同時上映してたぐらいだから、そのドラビアンナイトとのなんかね、そのなんか関連があるのかなんか知らないけど、
関連性というかね、うん、うん、
見てみたいと思うし、あれだもんね、おすすめしてくれた時の流れから言うと、うん、あの監督がね、うん、原敬一さんで後に結構いい作品作ってる人だからっていう流れもあったけど、
うんうんうん、
確かにね、制作陣見つつ、違いも楽しみたいしね、なんかいいや、面白いな、昔のドラえもん面白いなっていうのは、
わ、うん、かる、うん、多分きっと僕らが見てた時、親もこんな感じで見てたんだろうなって感じするっていうか、
あ、確かに
ね、そう、あ、やっぱこう、これ普通に見てておもろいなぐらいの感じだったんだろうなっていう気がするね。見たことなかったんですけど、
うん、
このね、短編シリーズというこのライトさと、うん、そしてドラえもんという作品のポテンシャル、
うん、
いや、原敬一監督だからっていうのはあるかもしれないけど、いや、僕はね、ちょっと他の見てみようかなと思いました。
いや、
うん、
いいよね。
うん、面白かった、すごい、うん、いいですね。なんか、なんでまたなんかこういう短めのね、作品でも、
うん、
サクッと見れるんで、おすすめしていただけたら見てみようと思います、うん、
ありがとうございましたっていう感じで。ドラえもんの曲っていうのね、なんか俺は今ドラえもんをモチーフにした曲みたいなのをさ探してみようと頑張ったんだけれども、俺の頭に、はい、の中にあるやつはね、ちょっと Spotify 上ないので、
あ、
どうしようと思ってたんだけど、先週ちょっと触れたんですけど、この間新しく出たドラえもんの傑作選みたいなので音楽的な回を集めた、ものが出まして、それの、巻末に、解説文みたいなのを小沢健二さんが寄稿してるっていうので、うん、流れから、じゃあ小沢健の曲なんかねえかなって思ったら、ドラミちゃんの好物が歌詞の中に出てくるのがありました。なんなら最新曲です。小沢健二でノイズ。